いや、先週うちの母親の誕生日だったんですよ。
あ、おめでとうございます。
そう、おめでとうございますだったんです。
いつですか？
6月の19日、ちょうど1週間前ですわ。
お
う、そう、金曜日2015年6月19日をもちましてですね、はい、うちの母親還暦60歳になりまして。
あら、
そうなんです。おめでとうということで赤いちゃんちゃんこを用意したわけではないんですけれども、やっぱり還暦っていうことになったらね、一つ気張ってプレゼントをしたいなということで兄弟で話し合いまして、
はい、
うちの母親は何が欲しいっていうふうに確認しましたら、
はい、
ピコーンってなりましたけど、タブレットが欲しいっていうふうに実家で同居してる妹たちが言ってまして。
お風呂洗うんですかね。
そうそうそうそう。
タブレット。
タブレットで、
はい、
懐かしいですけども、
ちゃう、はい、ちゃうよね。
ちゃう、別のやつ。今よくあるタブレットね。
はいはいはい、はい、
そう、なんか母親はガラケーなんですけど、
うん、
どうもネットがしたいみたいで、
お
う、でそれでタブレット欲しい欲しいって言って、
うん、
で実家にいてる妹たちと一緒に物色もしに行ったみたいなんですけど、
ええ、
もう一ついいのがなかったと、
うん、
でまあそれやったらちょっと選びましょうかということでお兄ちゃん頑張りまして、
ああ、タブレット評論家でおなじみの大橋さんが、
タブレットエヴァンジェリストでおなじみの大橋がヨドバシに行きまして、
うん、
まあ、物色をしてですね、
うん、
結局価格ドットコムにも頼りながら
、
はい、我々が出せる予算で一番、はい、まあ、コストパフォーマンスがいいものであろうというのをですね買って、まあ、私6月19日年休を取って、まあ、帰ったんですけど、
うん、
まあ、うちの弟も埼玉にいてるんですけどね、
うん、
実家帰ってきて、
お
う、なんと、まあ、兄弟ということでは一番上の妹以外6人揃いましたんで、
あらら、
まあまあまあ喜んでくれましたよ、タブレットとともに。
へ
え、そう、やっぱりね、なんかやりたかったんですって。
うんうん、
売れそうに触ってましたわ、わからなりに。
これ、
うん、
これでいっぱいあれできるわ、LINE のポップできるわとか。
そう、LINE のそのアカウントの作り方がわからんから、うちの4番目の妹が LINE のアカウント作ってました。
うん、へえ。
そう。で、嬉しそうにね、写真も撮ってましたしね。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそうそう。
へ
え。まあ、40の手習いならぬ60の手習いなんですけど、
うん、
本人がやりたいって思うことを、まあ、我々が仕向ける形になりましたけど、プレゼントでもなんでも、やっぱり自分がやりたいと思ったことをやってもらうのが一番いいし、欲しいと思ったものを、まあ、プレゼントするのが一番いいだろうなと思ったんで、そこでは、まあ、我々今回60歳の誕生日を迎えるにあたって母にいい贈り物ができたのではないかなと思いましてね、うんうん、
はいはい、
まあ、なかなかね、一人でお金を出してそのタブレットを買おうっていう風になったら結構厳しかったりするじゃないですか、
うん、
親に対してね、
うん、
何や言いながら何万円単位になるんで、
はい、
でもこういう時にさすが7人兄弟だなと思うわけですよね。
あ、なるほどね。
分散すれば一人の出費は少なくなるという。
すごいな、いいな。
そう、そうなんですよ。
そうか、
そう、そんなことをやってまいりました先週。
だ、もう大魔王もタブロットで聞いてくれるわけですね。
そう、タブロットで聞いてくれるわけですよ、
はい、若いない
や、そうですよ、あれね、Wi-Fi モデルですけど、直の Wi-Fi 飛んでるんで、
うん、
聞こうと思ったら本当に聞いてもらえますよ。
ああ、ほんなもっと失礼なこと言われへんわ
失礼なことって、お互い失礼なこと言ってましたっけ。
まあ言ったことないですね、
お互い言った時ないですよ、
はい、また言ってるわうちも親父100になったら、じゃあタブレットプレゼントしようかな。100になったら
100になったら10年後、うん、
もう10年かからないですよ。
あ、10年かからない、うん、あ、そうか、え、あ、そうですね、10年かからないですね、
は
い、
うん、
あ、そうか、10年後やってるんかな大魔王
やってるんちゃうかな。
なんか前回もその話しましたけどね、
どっちかが入院するか、どっちかが引っ越しして東京なり行くか、
はい、
以外はやってると思いますよ。
じゃあそれを目指して頑張りましょうか。
で、あれじゃないですか、どっちみち僕ら弟が2人でやるでしょ、また
弟
同い年組が、
同い年組が、はい、そんな大魔王も画策しつつ、うん、細かいな、
聞きたいな、それ
怖いな、何の話するんやろうな
比較的寡黙な男やから弟、うちの弟、
うん、そうですねうちの弟は結構喋るけど、何も面識のない2人が喋ったらちょっと怖いですね。
ああ、何を言われるか分かんないですからね、
う
ん、
怖いですね、
はい、はい、
まあそんな感じで、
ええ、
いきましょうか今日も、
はい、
大橋と
画伯の
大魔王はお年頃、2015年6月26日金曜日、 どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。引っ越し先の自宅にアンテナを取り付けました大橋です。
あ、今日なんもない。皆さんご機嫌いかがでしょうか。最近ちょっとやっぱり眠たいな、眠い日が多いなと思ってる晴天テルゾーです
はい、はい、というわけで始まりました2015年6月26日金曜日、大魔王はお年頃6月場所なんですけれども、第一画伯なのか晴天テルゾーさんなのかよくわからないですけれども、はい、今日は一体全体何の話をするんですか。第一画伯晴天テルゾーさん、
だってね、晴天テルゾーでゲスト出てんのにね、画伯って呼ばれんねんもラジオでで、なんかうちのグループっていうかね、何ですか、桶谷さんの、
はい、
敬愛する桶谷さん、弟子筋のなんか須藤大河やつおるじゃない、
いらっしゃい
ますね、あいつも画伯っていうもうええかなってなってしまってで、ね、僕がトークライブさせてもらってる、
はい、
ロフトの店長の小林拓夫さんも画伯を言うし、
はい、
放送作家やってもらってる愛さんも画伯を言うし、もう画伯しかないやんみんな画伯言うね、
晴天テルゾーさんのはずなのに、
ね、
みんな画伯画伯と言ってしまうところで
言いにくいんかな
晴天さん、うん、テルゾーさん、まあ、確かにもうみんな画伯って言ってしまいますよね、やっぱり ね、画伯で慣れてしまってますからね、
もうそれでもう10年続いてますからね。
そうですよね、うん、画伯キャリアの方がずっと長いですからね。
長いですから、
そうか、そんな晴天テルゾーさんなんだか画伯なんだかよくわからないですけれども、はい、今日は本当に一体全体何の話をするんですか。
今日はですね、
はいはい、
あれですよ、
うん、
やっぱり最初に、
うん、
ね、きちっとやっぱ優勝したなっていうのを、
はい、
言うとかないといけないでしょ。
なるほど、優勝した話をしますか。
うん、
我々のこの大魔王お年頃なんですけど、まあ、基本は相撲ポッドキャストなので、
はい、
大相撲の話題に触れざるを得ないっていうねことがありますよね。
そうですね、
ちょっと遅くなってしまいましたけれども、
うん、
2015年5月
場所の5月場所のやつ
結果についてちゃんと触れておかないといけないなというところでしょうか。
です。
なるほど、
はい、
今回相撲ご覧になりました。
なんかめっちゃ声があれ絡んでますけど、
はい、
見ましたよ。ちょっと
ご覧になりました。
最初と最後だけ。
あ、最初と最後だけ
だかな、はいはい、ほとんど。
なるほど、
うん、
やっぱりご覧にならないと中身見えないところがありますけれども、そうしないとあれですよ、いつも最終的に大橋さんまとめみたいな形になっちゃって、私がベラベラ喋ることになっちゃうんですが、
うん、
どうですか。
やっぱり最後ね、なんかあれじゃないですか、
はい、
なんていう、不戦勝じゃないけど、
はい、
自分優勝の決定してる2人同士が、
はい、
こう取り組みしてどっちかが勝ったら優勝的なものやったらなんかおーってなるけど、
はい、
まあおーってなったんですけども、
うん、
なんかその代わりにその誰かが負けたらこの人全然今取り組み見てる人が優勝とか、
うんうん、はい、
なんかちょっとなんかピンとこない、お腹ネズミ出たんかな
はい、
なんかそんな感じがしますね。
そうですね、まあなんかね、
うん、
ちょっとその点では5月場所に関してはどうだったのかなと思うところもありましたが、
はい、
がやっぱりね、若い力が台頭してくるということはいいんじゃないですかねと。
そうですね、なんかそこまで勝ってきたんですからね、
はい、
一番横綱白鵬の勝ち数と並ぶぐらい頑張ってきたっていうのがやっぱり良かったんじゃないかなと思います。
はいはい、
はい、で優勝したのは誰でしょう。
はい、今回ですね、5月場所優勝されましたのは照ノ富士春雄さんですね。
お、なんか似てますね、うちと名前が。
そう、なんか晴天照蔵さんみたいですね。
ね、
照に春も入ってるし、
ほんまや、
非常になんか晴れやかな感じのするしこ名ですけれどもね。
照ちゃん同士で、
照ちゃん同士で、
はい、
相撲界を盛り上げていくというところになりますけれども、盛り上げ
ていきましょう。はい、
その、まあ、照ノ富士関がね、
うん、
優勝されました、初優勝、幕内最高優勝を、ね、はい、遂げられたというのが5月場所だったんですけれどもね、1991年11月29日生まれ、
うん、
いい肉の日にお生まれになった、モンゴル出身のですね、本名がガントルガ・ガンデル、ガンエルテネさん。
あ、そうそう、ガンエルでしょ。
そう、難しいですよね、はい、相性がガンエル、あるいはガナっていうね、うんうん、難しい名前、
なんか相性も似てますね、なんかガハクみたいな、
ガナっていうこと、うん、そういうことですか。
似たもん同士ですね、やっぱりね。
うーん、うーん、 なんかあのガンエルっていうそのニックネームを、うん、あのしきりにあの北の富士さんに案内されてた回があったんですけどね、15日の中に、北の富士さんガンエルって言えてなかったですもん。だって
あ、そうなんですか、なんて言ってました、う
ん、なんかあのガンエムとかルーって言えてなかったよ。
ガンダムみたいですね。
そう、なんかそんなことをおっしゃってたんで、うん、難しい名前ですけど、あのしこ名は非常に分かりやすい照ノ富士、
うん、
関が12勝3敗という成績で幕内最高優勝、初優勝を遂げられたというところでしたね。
はい、
で、まあ、その結果、
うん、
直近の3場所の成績がですね、
うん、
先々場所が8勝7敗、
うん、
で先場所が13勝2敗、
うん、
で今場所が12勝3敗ということで、
はい、
3場所の合計33勝になりまして、
はい、
まあ、これは関脇の地位にいれば、
うん、
大関に推挙されてもおかしくない成績でしたので、
はい、
大関推挙されまして、
はい、
まあ、見事大関になられたというところでしたね。
誕生でしたね。
誕生、新大関が誕生してしまわれました。
誕生しましたね、
うん、それこそ、まあ、先ほど北の富士さんのお名前出しましたけど、
うん、
先場所か先々場所の取り組みをご覧になっているときにですね、
はい、
まあ、やっぱり逸ノ城旋風みたいなのが吹き荒れましたけど、
うん、
まあね、逸ノ城の先輩なんですよね、実はね、
はい、
照ノ富士関が、
で
その取り組みをご覧になった北の富士さんはもしかしたら照ノ富士の方が先に大関になるんじゃないかって
ずっと言ってましたね、
おっしゃってたので、うん、まあ、その予言がまさに実現した
っていうところでしたね。当たりましたね、うん、また結構自慢してると思いますよ、うん、ほら言ったじゃない
というところですね、
うん、
うん、まあ、確かにあの懐の深いね、あの一ノ城関にも通じますけど、あのモンゴルの力士にしては珍しい長身のあんこ型の力士なんですよね。あのお腹がポッコリ出て背が高いっていう感じの力士で、うんうん、あの抱え込みにいたらやっぱりあの力強さがものすごく出るなっていうのが印象なんですけども、照ノ富士関は、
はい、
どうなんでしょうか。
そう、その通りですね。
その通りですか、
はい、まさにその通りです、ね、
そうですか、はい、うん、あのでね、やっぱりまたモンゴル勢がっていうとなんですけど、モンゴルの人が上位に上がってしまったっていうところはあって、
うん、まあね、言うてもでも高校時代からおるんでしょ、日本、
まあ、そうですね、うん、あの一ノ城関と同じ飛行機で、
はい、
あの日本に来られたっていうところでね、
うん、
日本語もお上手ですけれども、まあ、日本人力士にも奮起してほしいですが、はい、とはいえ、まあ、あの近江23歳の若手力士がもう一気呵成の勢いで大関まで上り詰められたというのはなんかいいなと、
そうやね、
いうことは思いましたね。
まあ、これでまた各界も盛り上がる感じになると思いますよ。それはもう追っかけるね、
はい、
一ノ城もね、あのやっぱり早くと思うやろ
う
し、
そうですね、
今はまああの大野将っていう、
はいはい、
まだ力士もおられますけど、
そうですね、
もうそれも18か19ですから
若い、
はい、
そう、あのやっぱり若い人の力が台頭しないと盛り上がらないというのは絶対ありますしね、
うん、
あのまあ、彼らっていうか、うんと、モンゴル勢だけじゃなくって日本人で言えば、まあ、遠藤関、まあ、今回ね膝の故障どうだったかっていうところもありましたけど、
はい、
なんだ言いながらあの6つは語れましたのでね、
うん、
そうそう、まあ、そういった若い人たちが、これからの大相撲界を盛り上げていくというところはきっとあると思いますし、
はい、
うん、まあ、その、せんべんをつけたというか鞭をつけたっていうのが今回のこの照ノ富士関の初優勝、そして大関昇進だったというところではないかなと思いますね、
うん、ですね。
やっぱりいつまでもね、あの一人勝ちっていう感じではやっぱり上昇ってなってしまうと、結局はその人がやっぱり今回も勝ったなということで盛り上がりに欠けるっていうところはどこかしら出てくるんですよね、
はい、
あの私白鵬関がずっとずっと勝ちまくってる姿を見て、1980年代のあのプロ野球の西武ライオンズの姿をちょっと思ったんですよね。あ、強えなって思って、いいはいいんですけど、あんまり勝ちすぎるとね、
うん、
やっぱりなんかどうもファンの気持ちというか、そういったところが引いていくようなところもあるんじゃないかなって、
うん、
まあ、勝ったり負けたりでね、
うん、
優勝する時があってもいいし、まあ、今年悔しかったなっていう時もあってもいいしっていう時があったんですよね、
うん、
私はあの、
まあね、
小さい時、
うん、
あの滋賀県に住んでて、
あ、ライオンズファンやったら言ってましたね。
そう、そうなんです、あの琵琶湖放送とテレビ埼玉をつないでライオンズアワーを中継してたので、
う
ん、よくあのライオンズの試合も見てたんですけど、
はいはいはい、
まあ、いつも勝つのはいいんだけれどもって思うところがあったんですよね、
うん、
それに似た感覚があったんですわ、最近白鵬関に対して、
うんうんうん、
でそのところで、まあ、これからどうなるかわからないですけど、若い人が初優勝を遂げられてよかったなっていうのは思いました。
なるほど、
はい、
やっぱりいいコメントしますね。
あ、そうですか、
はい、さすがやねさすが三大世界、いいこと言う 3人に入りますね。
三大世界いいこと言う、はい、いいこと言う人でしたっけ、
うん、あうまいこと言う人
ビリー・マーチンと、
はい、
あ違う、何でしたっけ、
スティーブ・マーチン と、
ジム・キャリーと、
ジム・キャリーと大橋さん、
大橋、
はい、
もう日本の枠を超えてしまいましたので、
はい、もう超えてますよ、
そうですか、ありがとうございます。
いえいえ、
まあまあまあまあ、そんなことでね、照ノ富士関が、優勝とともに、まあ、敢闘賞も今回受賞されましたけども、結局はね3勝また照ノ富士関だけだというふうに思うんですが、
はい、
他の若手も頑張らないといけないですね。じゃあね、
まあ言うてもね、なんかちょっと怪我多かったりやっぱりするんで、
うん、
その辺ちょっとやっぱり傾向量じゃないんかなっていうふうにみんな言うてますけど、
うん、
やっぱりもっと稽古しないとダメだねって、
やっぱり稽古の毎日で、
はい、
予防も稽古だけれどもっていう、
そうですそうです、
鷹の花親方ではないですけれども、というところですよね。
それ千代の富ここの親方が出てました。
あ、そうですか、
はい、
北の富士さんの後釜でおなじみの、
結構足りないねって、はい、
そうですよね、今ね千代の富士さんのね名前ちらっと出ましたけども、うん、ここの親方、
はい、
彼は結局脱臼癖が肩についてしまっているので、それを補うためにものすごい腕立て伏せをして、
うん、
もうその周りに筋肉をつけるっていう、稽古で補って、
はい、
結局はそこを弱点を補ったという人ですから、
うん、
まあ、そういう人が言うとそれはもうまさにその通りですよね、
まさにその通りですよ本当に、はい、
まあ、そうですね、やっぱりあの日々普段やってることがいざ本番で出るっていうのはどんな世界でも変わらないですからね、
うん、
やっぱりあの稽古普段の修練というのが大事なんだなっていうことは思いますね。
もう大事ですよ、
うん、
まあ、言うても厳しい世界ですからね、
まあ、やっぱりあの肉体と肉体のぶつかり合いですからね、
はい、
あんな大男同士がぶつかるんですから体怪我しないわけはないんですけど、ただでもあの怪我しにくい体っていうのはきっと作ることができるんですよね。
そうですね、う
ん、それがあのどこに源泉、まあ元々のものを求められるかといったら普段の稽古っていうところだったりすると思いますし、
はい、
まあ、大相撲で言うんだったらその食生活についてもそうでしょうしね、
うん、
いろいろな要因もあると思うんですけど、それは意識してやったらきっと改善されるはずなので、
うん、
それはもう大相撲の世界だけではないですけれども、
なかなかね、なかなかなかなかですね、
うん、
でもそれもね、
確かにね、
うん、
まあまあ、でもというかとはいえこれからもちょっと相撲界盛り上がっていくとは思いますよ、
はい、そうですよ、だから来場所から、だからその新大関、
はい、
春馬富士じゃね
え、照ノ富士、
照ノ富士、
はい、
はい、が見れるわけですから、
そうですね、
もう新横綱が早めみたいですよ僕らは、
うん、まあ今もね横綱3人体制ですけど、
うん、
大関もこれでまた4人体制に、
4人
体制になる、うん、そうですよね、なって、で誰かねまた大関が1人抜け出してってなったら4横綱になるんですけど、
はい、
その可能性が高いっていうと、なんかやっぱり後から来た照ノ富士関が一番高いんじゃないかっていう、
ね、それは思う、
ね、
ただこれから当たる、まあ、上位陣と当たるというか、もう当たるあれが全然違いますから、
はい、
取り組みの対戦相手が、
はい、
だからちょっとどうなるんかなっていう感じ、まあ、キセニアもちょっとこれ黙ってられませんよこりゃ、
そりゃそうですよ、
うん、
もうキセニアも言ったら30歳ですから、
はい、
早く横綱にならないとっていうところもあると
思います。もう引退しちゃうからね言っても、
そう、
うん、
やっぱり上位陣の世代交代も始まりつつあるというところがね、
うん、
今場所というか5月場所で見え始めたところもありますので、ぜひ奮起をしていただきたいなと、
はい、
日本人横綱も見たいです、
見たいですね、
はい、
という感じでいいんじゃないです
か、いいですか、
はい、
はい、
後半に続くよ。